The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
マルコの福音書7章に娘の取りなしをしている女の話が書かれています。この話から取りなしの祈りについて学ぶことができます。彼女はユダヤ人ではなくギリシャ人でした。スロフェニキアの生まれだと書かれています。つまりユダヤ人にとっては異邦人でした。イエスの名前は至る所に広まり、沿岸地域のツロでも知られていました。イエスはそのツロに行っていました。家に入られ、誰にも知られたくないと思われましたが、隠れていることはできませんでした。その地方にいたこの女は、イエスの来られたことを聞きつけ、すぐにイエスのもとに行きました。イエスの足元にひれ伏し、自分の娘から悪霊を追い出してくださいと願いました。この女は自分の娘のために取りなしています。この女のことを想像してみてください。彼女の人生はどれほど苦悩に満ちていたことでしょう。自分の娘が悪霊に疲れ、奇妙なことを繰り返していました。彼女は娘のありさまを悲しみ、イエスなら助けてくださると思ったのです。マルコの福音書7章24節以下にこの話が書かれていますので、ご自分でも読んでみてください。最初イエスは全く彼女を顧みませんでした。彼女に注意を払わないどころか、すげなく彼女を拒みました。イエスの態度は彼女に対して失礼と思えるものでした。イエスは次のように言われたのですから。まず、子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。イエスは彼女に、あなたは犬のような存在だと言っているに等しいのです。あなたにはそれを受ける権利がない。あなたが求めているものは子供たちのものだ。まず子供に食べさせなければならないと。このような言葉は非常に無礼ではありませんか。ところで最近教会には過敏になりすぎている人がいるように私には思います。とても神経質になっています。これは私たちの文化的傾向なのか、経済が混乱してきているからなのか、戦争など様々な緊張が高まっているからなのか分かりません。いずれにせよ、ますます神経過敏になってきているように思います。少し変なことや自分にとって嫌なことを言われると傷つけられたと思います。些細なことで傷ついたと言い、それを大きく取り上げて言います。私はクリスチャンです。これには正当な対応がなされて叱るべきだと思います。彼らはあんな悪いことをしたけれど、彼らを蔑んだり責めたりはしません。だけど彼らとは交わりを断ちます。とても傷つけられたからだと言い、怒り、非常に頑なになります。スロフェニキアの女は怒りませんでした。それどころか彼女はイエスの言葉を受けて次のように言いました。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。彼女はイエスの例えに答えて言っています。私をテーブルの下に落ちるパンくずを待っているものとお考えください。主が私にほんの少しだけ思いを向けてくださるだけで私は満足です。私はそのようなものです。その時、実に信じられないことが起こりました。イエスの言葉は次のようなものでした。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。 イエスは彼女に言われました。あなたの答えはあなたの信仰を表しています。あなたは私を信じ信頼し、私の助けを求めました。ですからあなたの娘は癒されました。なんと大きな重荷がこの女から取り除けられたことでしょうか。神は私の祈りに答えられない。私に関心を向けておられない。私の祈りを聞いておられない。私がいることに気づいていない、などと感じ、傷つき、怒り、もう祈らない。祈りを聞いてもらえず、助けてもらえないなら、どうして祈る必要があるだろうか、と思うことがありますか。だとしたら、とても悲しいことです。取りなしの祈りとは、そのために力を尽くして祈り、決して諦めないことです。イエスに求め続け、何度でも求め、決して諦めない。私たちには、そのような信仰が必要だと思います。諦めず、忍耐強く、粘り強く、私たちの求めを表し続け、私たちの信仰が、本物であることを見ていただく必要があります。簡単に諦めることなく、固く信じ続けてください。マルコの福音書7章のこの話から、祈りにおいて決意したら粘り強く求め続ける必要のあることを学ぶことができると思います。何年も前に、愛する人の健康についてなど自分にとって大事なことを祈ったことがありますか。私の友人がかつて私に手紙をくれました。私は祈って12年間待ちましたが、主は12年目に癒すという恵みをくださいました、と彼は書いています。12年間同じ必要について祈り続け、ついに12年目に答えが与えられたのです。私たちは祈りにおいてもっと忍耐強くある必要があります。一方、イエスがパウロに言われたことがあります。パウロ、あなたはこのことについて3度祈り、癒しを求めました。私はその病気を取り除きません。あなたを癒しません。このことについてもう二度と祈ってはなりません。この聖書箇所から何年も前に私にかかった電話のことを思い出します。毎週週の初めにある女性から電話がありました。彼女は自分の名前を明かさなかったので誰なのか分かりません。彼女は全く同じような話を繰り返しました。どうしてイエスは私の祈りに答えてくださらないのでしょうか。私は祈っています。信じて熱心に祈っています。でも答えてくださいません。これを彼女は何ヶ月も続けました。ついに何度も同じ電話の話を聞いた後、私は言いました。ちょっと待ってください。あなたに考えてほしいことがあります。イエスはすでに数ヶ月前にあなたの祈りに答えてくださったけれど、あなたがそれを受け入れず、それを答えと認めたくないので答えだと思っていないということはありませんか。神は答えをくださったのに受け入れようとしていないのではありませんか。その時、長い沈黙があり、ガチャンと電話を切る音が聞こえました。その後、彼女からの電話はありませんでした。彼女の問題に的を射た答えを言ったのかどうか分かりません。彼女の気分を損ねてしまったのでなければ良いと思います。けれども、私たちは自分で再点検する必要のある場合があります。私たちは産むことなく祈り続け、答えを待っているのか、あるいはすでに与えられた答えを受け入れたくないのかと。私たちが本当に神の子供であるなら、失われている人たちの重荷を負わなければなりません。あなたがクリスチャンでない人に対し証しをし、イエスのことを伝えるように願います。何度でも諦めることなく伝えてください。彼らの人生に何が起こるのか分かりません。彼らの考え方が 全く変わるかもしれません。彼らの心が開かれ、次に話す時にはあなたの話を聞いてくれるかもしれません。それは誰にも分かりません。証しをするのをやめてはいけません。その人が生きている限りチャンスはあります。イエスがあなたを顧みておられないように感じる時も、主があなたの祈りを聞いておられないように思える時も、祈りの答えがないと思える時は辛いかもしれません。しかしイエスがあなたを整えるために時間がかかることがあります。主を待ち望むようにと聖書は言います。主があなたの祈りに応えられるまで長い間待たなければならないかもしれません。けれども主は答えてくださいます。それが主の約束です。主の答えがないように思える時も、それが長く続くようにある時も、失望しないでください。時が来れば主は答えを示されます。私たちがこの地にある時にはわからないけれど、天国でどうしてそうなったのかがわかることもあるでしょう。天国に行く時、私たちはすべてわかります。私たちは主の御座の前で主に感謝をし、賛美を捧げることでしょう。主が良きことを成してくださったゆえに、そして特に救いの賜物のゆえに、私たちの主であり救い主であられる神を賛美しましょう。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。マタイの福音書15章27節から28節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に。